藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は127回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですが、本日はですね、レンタカー会社さんから、レンタカー会社の経営者さんからご質問いただいてます。多分レンタカー会社さんっていうのは初めてじゃないですかね、
うんうん、
現在レンタカーの会社をやってるんですが、対象となる顧客は個人客と法人客です。で、今回お尋ねしたいのは特に個人客のことについての質問です。現在私どもでは主にネットを使って個人のお客さんを開拓していますけれども、今まで新規のことばかりに頭がいて、あまりリピートということを考えていませんでした。しかしこれから経営を安定させていく上ではリピート戦略を考えることが大変重要であるというふうに認識しています。そこで今まで手をつけていなかったこのリピート戦略についてアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします、というご質問なんですが。
なるほどですね、
はい。
まあ、リピートはね、はい、もうやり方はもうたくさんありますんで、
はい、
それこそ斉藤さんの得意なね、LINE もそうですし、
はい、
まあ、あとリアル系ですよね、まあ、
い
ろいろあるので、
はい、
まあ、どのやり方をチョイスするかっていうね、
はい、
多分内容になると思うんですよね、
はい。
で、まあ、改めてね、このリスナーさんの前にも何遍も言っていると思うんですけども、要するに誰に何をどうやってっていう3つの円があるとするじゃないですか。
誰に何をどうやって、
で、誰にと何をはもう今ある程度既存客の場合は合ってるわけですよね。
そうですね。
例えばそれ、はい、リアルで何か知り合いなんですよね、この多分、
ね、そうですね、はい、
斉藤さんね、
はい、
ちょっとお知り合いの方で、
はい、
そうするとそういう岡山方面の、
はい、
そうですね、まあ、店舗を運営されてらっしゃってね、
はい、
ちょっと先ほど聞いたんですけども、はい、その何だろうな、展開してるエリアとかで、やっぱ客層って違うじゃないですか。
違いますね。
ね、
はい、
それ分かるんですか、その辺は。
まあ、なので例えば岡山なのか四国にも出してらっしゃるんですね。なのでやっぱり四国とかだと結構観光地とかがあるので、
あ、
ね、明らかにこう観光客とかですね。
あ、なるほどね、
はい。
そうすると、まあ、大手さんとね、競合も厳しい中、はい、
ところも
トヨタレンタリスとか
競合が厳しいエリアもあると思いますし、あまり競合がないとこもあると思います。
ある程度出店戦略をなんて、はい、なんていうのかな、そういったところに出しているみたいな。
そうですね、両方ある感じです。ガチンコのとことちょっと競争が緩い、ね、まあ、ニッチな。
そうするとね、
はい、
10店舗もあるとね、僕の感覚ですけど、多店舗展開してるとこも細かくいっちゃうと、一つのやり方に絞るのはちょっと乱暴なんですよ。
なるほど。じゃあそうですね、今言われた、誰にっていうのが、
そうなんです、そうなんです。
観光客かそうじゃない人かという、はい、
そうです、
同じ個人でも全然客層が違うっていう話ですね。
そうです、そうです。
あ、なる
ほど。だからやっぱり誰にを棚卸ししていただくっていうのが当たり前なんですけど、重要で、何をは、まあ、レンタカーのさ、車種だとかそういうのも傾向も出ると思うんですけどね、
はいはい。
まあ、そういった人たちに対するやり方がちょっと分かりやすい例で言いますと、
はい、
ネット系が正しいなのか、
はい、
それとも紙の、例えば、まあ、紙で安く送ろうと思うとはがきがいいなのか、
うん、
まあ、大雑把に言うとですよ、
えー、
その2つがあるんですよね、
はい。
で例えば、まあ、なんていうんですかね、熟年の、まあ、観光地っていうことであって、
はい、
あの熟年のね夫婦層とかがよくこう来て借りてくれるっていうところだったならば、ちょっと LINE ってね、どうかなっていうところも、ね、もちろんそういう人たちでも今もちろんやり始めてきてると思うんですけども、それよりかは
どっちかというとこう定年退職をして、そうです、リタイアして夫婦で、なるほど、そういう場合だとちょっと LINE だとあるかも分かんないですね。
そうですね、は
い、
まあそもそも論ですけども、やっぱ観光客、重視のとこですと、うん、その頻度はそんなにたくさん来てないかもしれないので、
はいはい、
まあそのね、たくさんのこう紙の場合は、デメリットメリットってありますけど、
はい、
要するに年配の方たちの、コミュニケーションツールとしては相変わらず優れているね、うん、要素はありますよね、アナログの方がね。
ありますね、ありますよね、特にリピートの場合は。
そうですね、
はいはい、
でそういった観点からしてメリットもありますけども、反面デメリットとしてはコストがかかる
はい、
とかあるじゃないですか。
そうですね、
だとするとやり方は、はい、そのプッシュ型の DM っていうのはもちろん当たり前なんですけども、
はい、
分かりやすい事例で言うと、古典的なやり方で言うと、例えばカレンダーとかメモパッドだとか、そういうリアルのそのなんていうの、まあ、ギブアウェイなんとかいうようなお土産物とかあるじゃないですか、ちょっと反則ツールでね、
は
あ
は
あ、カレンダーとかね、
うん、
要するにいつ思い出していただきたいところに置いていくみたいな、
ね、残る
ものですね。それってやっぱり再生されるんで、そこのブランドがね、
あ、
見た時に思い出すんで、まあこれブランディングっていう観点で言うと再認っていうやつですけど、
うん、
再びそのブランドにああってなるんですね、
うん、
置いてあると、
うん、
うちでもそうなんですけど、例えばどっかのブランドで IT 会社のなんか、なんかのこう催し物に行った時になんか使えそうなメモパッドもらってくるとするじゃないですか、それがやっぱりオフィスの机に置いてあると、
あ
ーって思い出すわけですよ。
なるほど、
うん、
はい、
まあ、そういったやり方もありますし、だすごいたくさんあるんですけど、
はい、
だから何が言いたいかというと、適切なやり方をねチョイスするっていうことがまず一番重要ですよね。
うん、これ何がでも適切かっていうのを見つけ出すっていうのがちょっとあれかなと
思
う。
あ、難しい、
うん、これまあやっぱテストした方がいいですけどね。
やっぱりコミュニケーションツールで考えていっていただきたいですけどね。
うん、
だからそれを考えていく際に、
はい、
その年齢層っていうのが分からないと、
これ全然違いますよね、
ええ、
若い人と
シニア。だって今の話聞いただけでも多分まあリスナーさんもね、はい、分かると思います。60代以上のね、
は
い、
ええ、
老夫婦に対して LINE って適切かって思うと思うんですよね、
うんうんうん、
ね、
はい、
だその場合は紙系でまず考えるっていう形ですよね、
うん、はい、
うん、まあ、あとは組み合わせっていうやり方ももちろんありますけれども、うん、まずはその人とのコミュニケーションを何が適切かっていったところをまず見ていかないと、
まあ、そうすると、うん、加藤さんがいつも言われる棚卸しでお客さんで、そうそうそう、どういうお客さんが、まあ、いいお客さんなのか、
コアターゲット
かってことね、はい、それが、まあ、店がいくつかあるので、
うん、
店によって違うでしょうと。
そうです、
だから店ごとに棚卸ししてくださいね、できればねっていうことですよね、
うんうん、できればね、
うん、でこれやる場合ですね、まあ、一気に全部何店舗かあるんで、一気に全部っていうのはちょっと大変だと思うんで、テスト的にやる場合、やはりこう業績のいい店からやった方がいいのか、う
ん、それでいいんじゃないですか、
業績の悪い店をテコ入れでやった方がいいのか、これかとするとどういう、
僕だったら前者の方からやりますね、
というと業績のいい
方から、
ああそうですか、
うん、いいところをさらに伸ばすっていう発想なんで、
なるほどです ね、
基本的な発想が、うん、はい、
まずいい店でやって、
そうですね、
はい、
それを横展開していくっていう方が早いと思うんですね。
なるほどですね、
うん、悪い店は他にもいろんな理由があると思うじゃないですか、
はい、
やっぱりね、うん、まあでもまあそれも分析ですけどね、うん、新規が問題なのかリピートなのかとかね、さっきも言ったように、観光客ユースだとおそらくですよ、
はい、
やっぱり頻度は少ないと思うんですよ。
そうですね、
だからリピート対策よりもやはり新規の対策にもっと力入れた方がいいと思うんですよね。
ああ、そうか。観光客でよほど気に入らない限り同じとこばっかり訪れるっていうのはちょっと考えづらい
んですよね。まあ、そうですね。よく来たとしても1年に1回だとか、どうですか、斉藤さん、でも気に入ったとこでさ、観光っていう意味で、ね、 どれぐらいの
確かに
年一だよね。
しょっちゅう行けないっすね。
年一がマックスじゃないですか。
はい、ああ、そうですね。
そんなことないか。もっと頻繁に。
シニアの方だったら、うん、それこそ旅館とかでね、何ヶ月かに一遍来られる方もいらっしゃるそうですけど。
ああ、そうかそうか。
年3回4回来るそうですよ。
まあそれはあるかもしれないですね。
はい。
うん。うん、そうかもしれないですね。
はい。
まあ、一般的に年1回ぐらいの僕のイメージかなっていう。
そうですね。
家族だった感じですね、
はい、
まあ、老夫婦だと確かにでもいろんなとこ行きたいっていう要望もあるじゃないですか、欲求もね、うん、まあ頻度が多い人で年3回とか4回かもしれませんね。
今ちょっと思い出したんですが、拠点が四国にもあるんで、
うん、
四国だと年配の方だと88箇所も
お遍路さん、お遍路さんね、
あれ1回じゃとてもいけないので、
なるほど、
あれだともう繰り返し何度か湧きます。
でもレンタカー借りないんじゃないですか、お遍路さんの人たち。
いや遠いんで
借りるんだ。
ツアーで近所からバスで行ったりするのはツアーなんですけど、結構そのバスなんで自由が利かないっていうか、
は
い、
あ、なるほどね。
安く手軽に行きたい方はバスなんですけど、マイペースで行きたい方はレンタカーか近場の方だと自家用車なんです。
なるほどね、
はい、
なるほどね。そんな感じでちゃんと分析してって、
はい、
ね、用途とかもね。
ああ、そうか、だから観光客の中でもそういうもうお遍路さんの方だったら、そう、うん、偏りがあるんで。
ありますあります、
はい、そういうことを見ていく、
うん、そうです、そう
です。ああ、それは大事ですよね、
うん、はい、そうするとやっぱりやり方っていうか対策が変わってきますよね。
きますね。
まあ、ただそれを細かくやっていくのはまたすごい労力とか、それからやりきるっていうところで、組織に対してね、やりきるっていうところでいろんなまた今度次の課題が出てきますんで、
はい、
まあ、なかなかそういう細かく緻密にはねやれないんですけど、
はい、
例えば今お話ししてて気づいたのは塾なんかもそうなんですよ、
はい、
やっぱり塾も、はい、例えばやり方っていうのは、まあ、チラシっていうやり方は変わらないにしても、やっぱ店舗ごとで訴求する点が変わってくるんですね、突き詰めていくと。
あ、確かに塾の教室の立地によって、
う
ん、
そう
そこの環境が違いますよね。
違いますよね。
打ち出すところも、ね、中学校も違えば近所の高校とかも違ってくると、当然客層が、
うん、違いますよね。
その近所の高校のレベルによって、
だからあれをまあよく前者、まあ、ほぼ似たような内容でやるっていうね、ありますけど、ちょっとあれは乱暴って、
ね、ああ、そうか、
うん、
確率的になっちゃいますよね。
まあ、でもそれはどうしても効率性をね、考えるとそうなる部分はあるので、まあ、やっているのが現状なんでしょう。突き詰めていくとやっぱそうやって丁寧にやっていかないといけないので、
まあ、そうすると大手はそのもう確率的に来るので、
はい、
中小のところはそれをきめ細かくやっていった方が絶対いいってことですね。
やり方はまあネットは代表的なのは今 LINE でいいんじゃないですかね。なんかあります他に、リピート対策、メールを取るっていうのなんかね。
そうですね、個人なんでメールでもう LINE か、まあ、加藤さん言われる紙だとやっぱニュースレターとか、簡易版だとハガキですかね。
ハガキですよね、
はい、
うん、
まあ、はがきもやっぱり定期的に送っていけば確実にやっぱ残りますし、年賀状とかでもそうですけど、はがきってなかなか捨てづらいんで、
そうですね、
はい、それがよりなんか普通にパソコンで打っただけじゃなくて、
そうそうそう、
ちょっと手作り感があって、
うん、まあ、ネット系のね、メリットはさっきコストがかからないっていうところだったんですが、デメリットとしてはそのお客さんに対しての心理的なね、なんていうのかな、まあ、負担っていうと変な語弊のある言い方ですけども、言い換えると紙の方が、
はい、
よく僕は説明するのに ね、
はい、
ね、夜のお店に行くと、
はい、
ママさんからなんか手書きとかで来るじゃないですか。ああいう時心理的な負担が増えるじゃないですか。
そうです、
ね、それで何かあった時に返さなければいけないよって感じる時あるじゃないですか、
はい、
それ偏方性の法則っていうなんかよく言うんですけど、心理学の言葉で、それが働かさせやすいのは紙ですよね。
そうですね、やっぱ、残るんで、
紙で、はい、紙プラス手書きとか、よりこう何一人に対してやった感が出ると、はい、ね、
はい、
指針に近いものがであればあるほど、
はい、
負担が なんか大きいというか
ね。そうですね、やっぱりこう、うん、ジャブこう効いてみなさいね、そうですね、ボディーブローのように。
あれはやっぱりね、ネットになった途端に非常に薄くなるんですよね。
やはりコストがかからなくて、手軽な分、
そうなんです、
お客様からすると、まあ、負担も、はい、あんまあ、来たけど、
はい、
まあ、すぐ正直忘れちゃいますし。
そうですね、
はい、
ですし、でそういう背景がありますけど、そういう価値観が分かる人とまたね、そんなの別に気にしないよっていう、やっぱり年代でも違うじゃないですか、
ね、はい、
だからそこをやっぱり精査していく必要はあるかなと思いますけどね。
やっぱ加藤さんおっしゃるように、その LINE とかそういうハガキ、ニュースレターみたいなアナログのものと、まあ、組み合わせっていうのが一番いい感じがしますね。
そうですね、う
ん、効率性とかコストを考えると、うん、いいお客さんには、
うん、
ハガキとかニュースレター紙を送って、ね、広くリーチするには LINE とかネットを使
う、うん、実際そういうやり方もあって、
はい、
まあ、美容室さんなんかもよくやるんですけど、上位の 20% の客がね、
はい、
まあ8割とまで言わなくても6割7割いいね、結構な売り上げを作ってるっていうね、
はい、
あの2対8の法則みたいなのあるじゃないですか、
はい、
そういったもの、20対80の法則か、
うん、
まあ、そういったようなものを考えていった時に、上位 20% の人にはそういうアナログでコストをかけた、うん、リピート対策をするとかね、
はい、
まあ、それでそうじゃないお客さんは、まあ、そういった、ネット系のフォローしていくだとか、
はい、
そういう住み分けというか併用のパターンもねありますよね。
ありますね。
実際そうやって私のね母が飲食店やってた時もそうやってやってました。そういえば、
あ、そうなんですか。
やっぱり紙の反応いいですよね。
そうですね、
やっぱりリピート率、リピーターの方に対してのアプローチで、
うん、
メールマガジンとハガキ実際やってましたけど、
はい、
ハガキの方がやっぱレスポンス良かったですね。
なるほど、
ね、はい、なんでただ全員やってたら、薄い人にもそれやってたらコストがかかりますんで、
はい、わ、
うん、
かりました。じゃあ客層を、まあ、できればその細かく分析して、
うん、
客層に合ったやり方をやるっていうことが、まあ、一番だということですね。
そうですね、
はい、
はい、
わかりました。じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。